This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Audio movie.
犬に食われてもう東京に戻ってこないのかと思ったぞ。
やめてよ、本当に怖かったんだからね。
ホットを一つ。それでどうだった、予売は。
予売はなかった。それに付け火しての句は告げ清美の犯行予告じゃなかった。
どういうことだよ。
あれは事件の半年前に村で起きたボヤ騒ぎのことを告げが皮肉って読んだ句だったの。
おい、それ岡田に言ったのか。
言ったけど、いらないって。面白くないから。
あいつ、相変わらずだな。
アイスコーヒーどうぞ。
ありがとうございます。
こちらホットになります。
それで帰ってきてからずっと考えてるんだけど、告げ清美はどうしてあんな事件を起こしたと思う。
え、
諏訪村で生まれ育った告げ清美は中学を卒業すると都会に憧れて一人上京、アルバイトや OL をしながら30年近く東京で暮らした。その後父親の体調が悪くなったから呼び戻されて諏訪村に帰ったんだよね。
ああ、子供の頃はおとなしくて目立たない子だったらしい。ただ怒ると何をするかわからないところもあった。
例えば
節分の行事でたまたま鬼の役をやることになって、豆は本気で投げないルールだったんだけど、ある男の子が一度だけ思いっきり豆をぶつけたらしい。すると告げはバットで作った金棒で血だらけになるまで男の子を殴ったらしい。でもそれは子供の時代の話で、東京から戻った告げは至って普通だった。自治会に入って年に一度の旅行にも参加してた。
そうなの。
おかしくなったのは店を始めてしばらく経った頃だ。
店？
うん。諏訪村に戻った次は実家の蓮向かいにあった古民家を買って住居兼店舗に改装したんだ。コミュニティカフェ諏訪に。
コミュニティカフェ。それじゃあ私が見たあの家は。
半分が告げの住まい、半分が諏訪にの断崖だ。店は地域の人が交流できる場所を目指していて、ワークショップや展示もできるイベントスペースがついていた。
地域の交流。
店に行ったことがある川下の集落の人の話ではセンスのいい洒落た店だったらしい。告げも小ざっぱりした感じのいい店主だったと。
それがどうして。
さあなあ、両親が亡くなった頃から告げも店も少しずつ変わっていったらしい。
告げ清美は警察の調べにいじめられた村八部にあったと言ったんだよね。でも村の人はそんなことなかったっていう。村人同士で嫌がらせや暴力行為はあったけど、告げはそのターゲットではなかった。
高梨が向こう行ってる間、当時の資料やなんかを見返してたら裁判の傍聴メモが出てきた。告げの裁判では精神鑑定が何回か行われている。その結果妄想性障害という診断が出された。
妄想性障害。
うん、実際には何もされていなくても何かされたと思い込み被害妄想を膨らませる。鍵体験って言葉知ってるか。
うん。
もともと持っていた妄想に 新しい情報が結びついて妄想が限りなく広がっていく。告げ清美は日常的に村人同士の嫌がらせや暴力を目にしていた。鍵体験が進行した可能性はある。予売の話もその産物なのかもしれない。
被害妄想？
ああ、告げは家の前を人が通ると悪口言っとったろうとか言いがかりをつけてた。傘で殴られたり物を投げられた村人もいる。
なんだか子供時代に戻ったみたいだね。私もう一度あの村に行ってみようかな。
え？
なんだかモヤモヤする。それにこのままじゃあの句の意味も誤解されたまま告げ清美は死刑になって事件は忘れられる。
高梨、お前わかった。こっちで何か調べることがあれば連絡してくれ。
つけびの村 by オーディオムービー第3話、清美という女。
あ、3月5日午後1時6分諏訪村、気温は10度。前回来た時からおよそ2週間、ずいぶん暖かい。空気が少しだけ春に近づいている。すいません、私東京から取材に来た高梨と言います。
あー、あんたかいね。
ご挨拶しましたっけ？
してないけど。まだ何か聞きたいやし。この間大下のばあさんに根掘り葉掘り聞いとったろ。
え、あの、あの、どうしてご存知なんでしょうか？
それで今度は何しに来たやじ？
あの、告げさんは一度東京に行って戻ってきましたよね。その後どんな様子だったか知りたいんです。最初はカフェをやってましたよね、スワニーという。
わしらも最初のうちは珍しくて生きよったけどな、だんだんといかんようになってやじ。
それはどうして？
お茶は人んちの縁側でただで飲むものやし。
それにわしら農作業で年中忙しいやし、ああいうところに行く余裕はないやし。
清美は東京風吹かせよったやし。
東京風？
化粧やら服やらなんとはなしに派手やったし、東京じゃ大きな会社で働いてばあしいいマンションに住んでえらい贅沢しとったという話やし。
父親が体悪くして戻ってきたいうのも嘘やし。
どういうことですか？
男関係やし。もつれた挙句に刃物で相手切りつけて会社におられんようになって戻ってきたやし。あんた記者なのに何も知らんやし。
いえ、あの、
それよりあんた大下のばあさんとこはあんま行かん方がいいど。
え、どうしてですか？
あんまりたちのいい人間ではないやしなあ。
いつぞやの便所の火事も本当は自分で火つけたという話やし。
え、
それじゃあわしは行くやし。よし、忙しいやし。
告げさんはこの村に親しい友達はいなかったんですか？
何が忙しいやし。今時田おかしもせずに自転車でフラフラしよって。あんたもあれの話はまともに聞かん方がええやし。
はあ。 しもし。
あ、高梨、今はどこだ。
諏訪中田の駅前のビジネスホテル。
分かったぞ。柘植が東京で住んでた家や勤務先。
どうだった。
家は木造2階建てのボロアパート、勤務先は下町のベアリング工場。
え？
工場の人たちに話を聞けた。柘植は目立たない地味な事務員、浮いた話は一切なし。趣味は貯金。年老いた両親がいるので、いずれ田舎に帰るつもりだと言っていた。ただやっぱり何考えてるかわからないところはあったらしい。
そう。
どうした？
村の人たちは全然違うこと言ってた。化粧や服が派手だったって、有名な会社で OL やってすごいマンション住んでたって、男性絡みで事件を起こして諏訪村に戻ってきたって。
え？
なんかすごいんだよここの人たち。前回私が来たこと、大下さんを取材したこと、会ったこともないのに情報量がすごい。それとね、次についての話が聞いてたのと微妙に違う。というより多分いろいろ付け加えられて変えられてる。
高梨、パソコン開けるか。
うん。
知り合いのジャーナリストに頼んでたのが送られてきた。柘植清美が犯行後、逮捕直前に吹き込んでいた IC レコーダーの音声。転送するぞ。
うん。
スワニー川、流れない、流れるのは噂、噂ばかり。我慢何もしない、それは死ぬこと、認めること、悪者扱い、一人死ぬこと、死なない、死にたくない。
血を消す、悪者扱い、我慢。どういうこと、噂ばかりって。
メールに説明が書いてある。柘植清美はいつもハーモニカでこのスワニー川を吹いていました。もともとは黒人奴隷の悲哀、ふるさとへの思いを歌うアメリカの歌です。事件の夜、暗闇の中でこのメロディーを聴いた人もいた。
噂ばかり。
柘植の村。 by オーディオムービー。この物語は事実をもとにしたフィクションです。制作 TBS ラジオ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。